こんばんは。今日は僕の担当だよ。いいよ。いつでも好きな時に来てくれたらいい。もちろん何回でもね。昨日、星をたくさん仕入れたところだったんだ。だから、今日もとびっきり楽しめると思うよ。はい。携帯電話は預かるよ。不要な光や心配は邪魔になってしまうからね。さあ、こちらへ。このベッドにゆっくり寝て。そう、ふかふかの君のための特等席。いいかい？ここでは目をつぶらないと始まらないからね。さあ、ゆっくりまぶたを閉じて。これから僕が流す星と一緒に話を聞いてね。西の方角を見てくれるかい？ひときわ目立って輝く青い星が見えるだろう。その青い星から地上に向かって三つ緑色の小さい星がまっすぐ並んでいる。そしてその並んだ小さい星の最後の星の色は赤色に時々変わる。今言った三つの星と青の星を結んだ星座の名前をドラゴンソーダの星座と言うんだ。時々変わるあの赤い星はとあるフルーツなんだよ。まずはドラゴンという生物について話そう。ある湖のそばに緑色のドラゴンが住んでいた。ドラゴンの悩みは、吐く炎は青なのに自分の体の色が緑色ということだった。湖に映った空の色、できるならすべてこのような色になりたいと願っていたんだ。ある雨が降った日、雨粒が湖に落ち、波紋が次々と広がったのを見て、ドラゴンは思いついた。何百年と生きてきて、湖と遊んだことはなかった。なのに雨粒は生き生きと楽しそうに湖にダイブしている。ならば自分もやってみよう。ドラゴンは青の炎を出さないよう、そーっとそーっと少しの力で炎を吐いた。葉っ 葉や種は飛んでいったが、炎はうまく飛び込めなかった。ドラゴンはさらに悩み、いろいろな方法を試してみた。それでも炎は湖に当たり消えていく。月が差し掛かり、今日は寝ようかと思ったその時、ある金色の小さな魚がぴょんと跳ね、ドラゴンに向かってこう言った。毎回毎回あなたが炎を吹くから湖の温度が上がって仕方がない。空気の泡をどうにか送っておくれ。けれどもドラゴンはどうすればいいかわからなかった。ドラゴンは炎を吹くだけで涼しくすることはできないと思っていたからだ。魚は言った。あなたの背中から尻尾まで一気に泳がせて、そこから私がダイブして泡を送るからと。ドラゴンは驚いた。背に魚を乗せるのは初めてだった。それでもあの空に瞬く星たちが応援してくれているような気がして、ドラゴンはやってみようと決めた。さあ、応じたドラゴンは金色の魚を背に乗せ、魚は勢いをつけて尻尾から華麗にジャンプして、ほら落ちていく。見えたかな、湖に落ちた瞬間、泡が拡散するんだ。そうしてできたドラゴンのジャンプ台には、魚が列を作って並び、時には回転しながら、時には星を捕まえながら、ジャンプして、きれいに泡を出して落ちていく。いつしか弾ける泡はこの美しい湖の象徴となった。こうして生まれた湖はソーダの湖と言われるようになり、ドラゴンが近づくと色が映えて、それは綺麗な緑色になると評判になった。そう、あの時々光る赤い星はチェリーの星。ソーダの湖にぴったりだと、あの金色の魚が湖に落としたものだよ。空色に憧れていたドラゴンだったけれど、いつしか湖に映る自分の緑色が好きになっていった。自分の体が湖に反射すると、それはとてもとても綺麗で美味しそうで、パチパチと弾けた泡がとてもロマンチックに思えたんだ。さて、ここに一つのグラスを用意したよ。ほら、中身は美味しいメロンソーダだ。でもね、ここに魔法をかけるとクリームソーダになる。その魔法はね、 炎ではなくバニラの煙を吐くんだ。これは僕が作った特別なバニラアイスを乗せたクリームソーダだよ。さ、召し上がれ。今度は南の方角を見てみて。紫色の星が十字に並んでいるのがわかるかい？十字の下の方の星はだんだんと白っぽくグラデーションのようになっているんだ。あの星座はね、朝顔のパラシュートって言うんだ。その昔、太陽が高く上がり輝いていた頃、人々は空に数々の願いをあげていた。その人々の願いを一つ一つ聞いていた女神だったけれど、ついに女神は抱えきれなくなってしまったんだ。女神のカゴには願いを託された花がいっぱい。そう、たくさんの大事な願いを抱えていて、今にも溢れそうだった。そんな中、ある少女は朝顔の鶴に一つの願いを託した。この願いは、カゴに入れなくていいから、どうかこの紫色の朝顔の花を、女神様の冠として乗せてほしいと願ったんだ。鶴はぐんぐんと伸びていき、登れるところまで登っていった。やがて夕刻になり、太陽の光を浴びることができない花にとって、これ以上は上を向けない。そう思ったとき、花冠がふわっと浮いて、朝顔の花を迎え入れた。そして、ふわっと浮いたその花冠は、そのまま女神の頭の上に上がり、なんといたずらな冠だろう。それもそのはず。その冠の下には小さい蟻が隠れていて、その蟻がいたずらを仕掛けた犯人だった。困った女神は、その花冠に使われていた朝顔をもう一度取り出し、その花びらでパラシュートを作り、いたずらアリを乗せて地上に下ろした。パラシュートはゆっくりゆっくり降りていく。着地をしたアリは、今度は喉が渇いたと、どこかの地上の甘いジュースを目指してマイペースに歩いていった。そして、残ったパラシュートの朝顔は、そのまま願いとともに、女神の光を浴びながら、ゆっくりと土に帰っていく。その姿は神々しく、まさに、女神が代わりに降り立ったようだ。それからというもの、人々は願いを空にではなく 地面に植えることにした。そうして花が咲けば、願いは少し叶えられ、満たされていく。そう。ほんの少しで十分だった。女神は手に持っていた花のかごがようやく軽くなったのを感じた。温かい手で肩をさすり、さらに軽くする。こんな風にね。肩を貸して。うん。こうやって、撫でるだけでも違うし、トントンするだけでも軽くなる。トントン。トントン。どうかな？僕の手からじんわりと温かさが伝わるかな？うん。それはよかった。さあ、このままもう一度空を見上げて。ほら、今度は女神様のいたずらだ。たまに気まぐれで、星をパラシュートに乗せて降ろしてくる。見てごらん。たくさんの星のパラシュートだ。いつの間にか、ふわっと高いところに現れて、ゆっくり落ちて、消えて、そして、全部溶けていく。でもね、時々溶けきらないパラシュートがあって。ほら、ここに。このパラシュートにくくられたプレゼントを見つけた人は、このままプレゼントを持って行っていいんだよ。だから、どうぞ。開けてみて。なんだろう。これはイヤリングだ。ちょっと待ってね。つけてあげる。右耳と、あ、髪の毛あげるよ。左耳と。よく似合ってる。これでこのまま君の疲れも取れるし、願いも少しだけ叶うはずだよ。さあ、もう一度空を一緒に見よう。さ、最後の星を紹介するよ。北の空の高いところを見てごらん。どうかな？とっても小さくて、見逃しやすいから、見つけづらいかもしれない。もう少し、頭の角度を、左に向けて。わかったかな？あれはね、僕が昨日捕まえて話した出来たての星。 海で元気に泳いでいた星の子がいたから、ちょうどその時、僕が作っていた出来たてのバタークッキーを食べてもらったんだ。そしたらね、ほら見て、光の粒をまいて、彼が合図している。ああやって粒を振りまいて、時にはくるくると回って、僕と君を見つけて楽しんでいるようだ。そうか。どうやら彼は君と一緒に遊んでほしいらしい。ああ、ほら、今度は飛び跳ねた。彼はいたずら好きでね。たまに、ああやって勢いよくまっすぐ上がっていって、ひゅっと、僕の手のひらにやってくる。柔らかくて、暖かい光を放っているだろう。君の肩に乗せてあげる。ほーら、ちゃんと出ておいで。あ、動いた。どこだろう。ん？そこ？あれ？そっちかな？くすぐったい？ここだ。あ、やっぱりいた。捕まえた。ほら、挨拶して。ああ、いい子だね。ほら、おいしいバタークッキーだよ。昨日見せてくれたあれ、やってくれる？よろしく。さあ、また空へ行っておいで。元気に。また一番高い空へ行っちゃったね。さてと、これから彼が面白いものを見せてくれるよ。彼のすごいところはね、海に入って塩の粒も拾って、僕があげたバタークッキーに一振り塩を振って、さらに美味しく作ってしまったところ。見てて。あの空から、彼が出来たてのさらに美味しいクッキーを振りまくから。ああ、できてきたね。そしてほら、それにつられて、星が大移動する。食べようと動くんだ。あの星たちの流れを見て、大きく、ゆったりと流れて、扇みたいにパッと開く。あの形になったのはどうしてかはわからないけれど、あの星の子の料理の魔法みたいなものなんだ。ああ、見て。どんどん星が広がって、満天の星だ。 こうやってぼーっと星を見るのはいいよね。そう、何も考えずにね。僕も君の隣で楽になっていい？心地いいね。少しは疲れ取れた？そっか、それならよかった。眠いならこのまま寝てもいいんだよ。あ、それなら、そのまま、目を開けちゃダメだよ。そうだね、星がまた流れてきた。こっちも？今夜はリラックスしたくて君はここに来たんだから、星と僕はここに一緒にいる。だから君は安心して、まだ目を閉じてて。その間、僕はずっと眠るまで、足を降らせるから、耳にも、 よく眠れるようにそのまぶたにも。おやすみ。